ここがグリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディア、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビエル恩師と、
はい、社長こと井岡です。
バイトの橋坂です。
部長こと平林、眉
毛こと石川真由、
そして音楽担当ミキサーバンブーでお送りをいたします。さあ、防災ショットバー、災害後語られることのなかった教訓を伝えるお店として、本日も開店をさせていただきます。長谷庵、
はい、
今日つくん休み
休み休みです。
なんで休み？
なんか送別会だ。
送別会、
はい、
それ自分が会社辞めるん？
それは
誰かのや。あ、それで
女の子かな。
女の子か。そんなんここで言うてええんかな。社長、
はい、
社長今日も早いお出ましじゃないですか。
ありがとうございます。今日は早く来ましたよ。
あのつくの代わりにちゃんと掃除してくださいよ。
大丈夫です。
もう全然支払いも滞ったままやねんから。もう頼みますよ。まあ毎度のことやからね。多分ね、あのおさんゴルフクラブぶら下げてくると思われて、絶対に。ほらほらほら、担いできた。
ハロー。
何がハローや。
いらっしゃい。明日ゴルフだよ。
いらっしゃい。
頑張ろうぜ。
明日部長の会社のあのコンペですよね。
そう。
社長がメインでしょ。
うん、そうです。
社長ね、ちょっと来るな言
うて。あ、そうなんですか。
金だけ出して来るな。うん。
まあ部長なんか明日優勝狙いらしいですよ。
全然
なんですか。なんか後ろちょろちょろ走ってきたやつおるけどね。
今日ついてこられたやん。巻こうと思ったんやけど。
巻いてきてもらわなあかんわ。ほんま今日ね、あいつ来るんちゃうか思ってね、昼ぐらいからドキドキしとったんや俺も。
あ、開いたよ、ドアが開いた。
はい、
はい、ちゃうわ。
マスター立て付け悪いですね、相変わらず。
マスターの立て付けが悪いの？
ドアの。
あ、ドアのね。マスター立て付け悪いですねってなったら、マスターの立て付けが悪い。
いえいえ、すみません、そんなことないです。
いやいやいや。ところでね、もうあの今日は急がなあかんからね。もう本題に入っていかなあかんねんけど、もう眉毛から無視してるわけではないね。軽やかな喋りも割愛しようかなと。
いやいやいや、
マスター思ったわけやけれども、なんで割愛するかというとね、ちょっと紹介をしっかりしてほしいお酒がございますので、うん、はい、
なるほど。
眉毛ちゃん、今日はね、
はい、
東北のお酒なんですけれども、すごくもう頑張って支援をやってる、まあ、その会社も被災はしたとこなんですけどね、
はい、
いいのを取り揃えましたので、ちょっとお品書きを読んでいただいていいでしょうか。
はい、ではご紹介いたします。今回は宮城県大崎市にあります株式会社一の倉さんをご紹介します。大山系の伏流水を水源とする豊富な地下湧水と良質の米に恵まれ、自然豊かな宮城県大崎市松山に立つ本社蔵では年間およそ2万石を上出し、創業時に掲げた手作りの仕込みによる高品質の酒造りを現在も忠実に守り続けています。自然との共生を大切にし、伝統を守っていくこと、お客様に満足していただくこと、地域振興につなげること、これが一の倉の酒造りの原点。この精神のもとに浅見商店、家畜酒造、桜井酒造店、松本酒造店が一つになり、昭和48年に一の倉が誕生しました。しかし2011年東日本大震災で震度6強の揺れに見舞われ、そこから復興の過程で多くのことを経験しました。その一の倉では被災時に蔵元に差し伸べられた温かい支援への恩返しの意味も込め、未来へつなぐバトン、醸造発酵で子どもたちを救おうプロジェクトを2011年12月にスタート。震災当時0歳だった子どもが20歳を迎える2032年まで継続されるプロジェクトとして、特別純米生原酒 3.11 未来へつなぐバトンを販売し、その売り上げ600万円を超える全額を毎年被災した子どもたちへ支援基金20歳基金に寄付する取り組みを継続しています。この20歳基金とは、被災時および被災地の子どもの心のケアに合わせ、学び 自立の機会を継続的に提供する基金として設立されたもので、東日本大震災時に0歳だった赤ちゃんが無事に20歳を迎えるその日まで子どもたちへのサポート活動を継続的に行う期限付き基金です。一の蔵では蔵元が受けたご恩をバトンに見立て、将来を担う子どもたちに渡し、さらに次の世代へつないでほしいという願いが込められています。継続的な被災地支援の一つとして、ぜひ皆様も特別純米生原酒 3.11 未来へつなぐバトンにご協力ください。本日はその株式会社一の蔵さんより特別純米生原酒 3.11 未来へつなぐバトンと笹錦式純米大吟醸をご用意しました。
あさあこれでバンブ出番やね。
カラミカミやん。
それで済ましたあかんな。もう一発だけ。
ごめんごめん。
いやすみません本当ね、
いやいやいやもうね今日はこの2本をご用意をしまして、
でもええお話やね。
で知らなかったんですよ、情けないことに。でこれできたらもうあの毎年は最低1本は買わさせてもらって、もうちょっと買おうかなとは思っています。まあ我々もできる支援で、まあこんな大きな活動をやってる、もう毎年600万やからね。
で20年続けるっていうのが、2030年まで、
そう2032年まで、
2年まで、
だから20年間やから
1億2000万
ね、まあ全額いっていけばね、
すごい
すごいと思いますね。
頑張ってください、
頑張ってほしいですね。
協力します、
はい、というところでまああの飲むのの協力というかね、
そうそうそう、
はい。じゃあ今日はね、その大事な未来へつなぐバトンはまたみんな集まった時に飲むとして、部長あの笹錦式の純米大吟醸をちょっと開けさせていただいてよろしいですか。
はい、
まあ、珍しいんですよね、山田錦ではなくて笹錦式なんですね、ではちょっとお次させていただきます。
私あんまり聞いたことがない、
笹錦式の純米大吟醸、
ちょっとっとっとっとっとっと、
はい、
入りましたよ。
入りましたね、ではいつものようにちょっと乾杯したいと思います。昨今数々の災害によりまして被災された皆様には心よりお見舞いを申し上げます。では被災された方々が一日でも早い復旧復興を心から祈念して乾杯したいと思います。では乾杯。
乾杯。
乾杯。
結構濃厚。
濃厚ですか。
でも飲みやすいなって思いました、
大吟醸にしてはちょっと濃いめ、
濃いめですか、
なんかそんな感じです。
そんな感じですか、社長なんか喋りたそうです
も
ん
ね。濃密なお酒ですね。
濃密な、
ちょっと甘みがふわっと口の中に広がって、それが喉の奥をスーッと入っていく感じですね。
それなんか昨日から考えて違いますか。ではですね、本題に入っていきますが、前回は防災会が設立されたところまでというお話をさせていただきました、初めてのお聞きの方は加古川グリーンシティ防災会、このラジオを運営しているんですけれども、その防災会がどのように、成り立ってきたかというようなものを、20周年、それから、ラジオの10周年を迎えてですね、ちょっとお話を皆さんに聞いていただこうかなと思って3回シリーズでお送りをしている真ん中の回にはなります。今回は防災会がどのような取り組みをしてきたのかを、グリーンシティの管理組合というマンションがあるんですけどね、マンションの組織の中の管理組合の事業と合わせて、代表的なものをちょっとお伝えしたいと思います。社長出番ですよ。
はい、そうですね、はい、では1998年の6月にね、自主防災組織の加古川グリーンシティ防災会が設立されました。
そうです。
防災活動とは何をすればいいのか研究を始めたんですよね。
そうですね。
そして1999年には、ハード事業として第1期の防犯カメラの設置、そしてソフト事業では町内ふれあい餅大会、普通救命講習会など防災活動を始めました。このハードとソフトというのは、 ハード事業はお金を使うもの、ソフト事業は知恵を使うものとして色分けして防災活動をやろうと決めたものですね。
マスター、以前お話しされてたと思うんですけど、加古川グリーンシティ防災会が大きく躍進するきっかけを作った人との出会いっていうのがあったのはこの年ですか？
そうです、そうです、この年に加古川グリーンシティの防災活動が大きく推進するというか躍進することにつながる一人の人物との出会いがあったんですね。そのことは今までも、はっきりと覚えてますよ。
どんな方なんでしょう？
この方はですね、阪神淡路大震災の経験から防災活動を志さなければいけない、しかし志だけでは防災活動は行えないなということを我々感じてた時期にですね、ちょっと道しるべとなる、防災教科書をどこかないかなといろいろ探ってたわけですよね。そこでですね、加古川市主催の、防災講演会というのが初めて行われたんですね。それに我々も参加したわけです。それに講演された方が阪神淡路大震災当時の尼崎市の消防局長、堂本芳美先生でしたね。この堂本先生の一言で、その中にその言葉の内容というのが、どの地域にもいろいろな職種や特技を持った人がいる、その人たちを防災活動に生かさなければいけないと、私としては、防災教科書を探してたんですけども、目から鱗のような言葉だったわけですよね。
そうや、マスター、その言葉から加古川グリーンシティの防災会を全国に知らしめることになった特技登録制度、
そう、
町内チャンピオンシップかな、現在では
シップじゃないね、チャンピオンマップやね、
マップやか、現在の力こぶが誕生したんですよね。それと同時に画期的な防災用語支援者対策、一声かけてください登録、現在のあったカードも誕生しましたよね。
そういうことですね。
なんかそのどんな地域にもいろいろな職種や特技を持った人がいる、その人たちを防災活動に生かさなければいけないっていう、そんな一言から新しい防災活動が生まれたって本当なんですね。
そうなんですね。当時は本当に何をすればいいのかというよりも、なんか消防訓練が防災訓練だと思ってた時期に、これでいいのかなと迷いに迷っていたところ、笑おうもすがるつもりで、町内チャンピオンマップっていうものを作ろうかなと思ったわけですね。所長。
はい、そうですね。そして2000年の元旦ですね、長屋のようなマンションにと神戸新聞に、掲載されました。この記事を読まれた方々もですね、目から鱗だったんではないでしょうか。人と関わりたくないからマンションに住もうと言われていた中で、長屋のようなマンションにと、な言葉に本当に驚かされたのだろうと思いますね。また当時は今ほどコミュニティ強化が防災向上につながることは伝えられていませんでした。そのような中でね、加古川グリーンシティ防災会が先進の取り組みとして大反響を受けたんですね。
そうですね、理想を言えば醤油の貸し借りができるマンションになればという思いがありましたからね。部長。
で、この年はね、情報伝達をテーマに掲げようということになって、3つほどやってます。エレベーターホールのニューメディアシステムの導入、あと防災マップの制作、最後に安心カード情報登録制度というのをスタートさせました。
そのニューメディアシステムってどのようなものなんですか？
これは部長が詳しいので部長から一言。
私導入時反対はしてたんですけど、
そうですよね。娘は賛成してましたけどね。
ニューメディアシステムっていうのは、1階のエントランスホールにモニターを置いて24時間文字情報を放送するっていう設備です。
でもそれって誰が運営するんですか？24時間ずっとですよね。
パソコンがあってインターネットに接続できる環境があれば、どこからでも書き込むことができるんで、放送に載せることが簡単にできるっていうもんですね。
すごいですよね。で、あの全国的に見ても本当に素晴らしいマンション運営やなって思うんですけど、うん、もう一つあの安心カード、うん、情報登録制度ってあったじゃないですか。これは何ですか？
はいはいはい、これはね、安心カード情報登録制度っていうのは、通常我々であれば、まあ、免許証的なものの、ね、身分証明書は普段から携帯してますよね。
はい、
まあ、だからどこかで何かもしあって倒れたりしても、まあ、どこの誰かわからないなんてことはまあないですよね。ところが子どもたちだとか高齢者であれば何も持っていない場合が多いので、まあ、そのどこの誰かなと探すだけで時間と労力を費やしてしまう。まあ、だから防災会に登録してもらったらカードを発行してそれを携帯していただくことで、まあ、安心感がアップするというようなものでしたね。
そうそうそう、あのそんなすごいハードな取り組みもしましたけどね、あの2001年は防災に挨拶が重要だと考えて、うん、挨拶運動をスタートしたんですよ。
そうです。
防災活動に挨拶ってなんで、うん、って、まあ、当然思われるんですけども、うん、この取り組みはあの非常に斬新な防災活動として全国から注目されました。
そうそう、
だって誰でも気楽に挨拶すればいいだけですから。そうです、ね、声だけですよ、うん、はい、
バンバンにもそのポスター
貼っていただいてますよね、はい、ありがたいですね、
もらってますよね、う
ん、あなたバンバンの人やったんですか、
ね、今ちょっと出入りしてますかね。
はいはいはい、
はい、で、まあ、あのハード事業のすごさっていうのとは別に、そういうソフト事業での人のなんか温かさを感じる防災活動ってやっぱ両輪揃った活動なんですね。
この年はあの長周期地震対策とランニングコストの軽減化を合わせて、各棟にあの高地水槽があったんですけども、それを撤去しようっていうことで取り組んだんです。まあ、長期スパンで考えたらみんなで一生懸命血を絞った対策なんですけどね。
そうですよね、うん、まあ、その後2002年には防災広報活動というような名目で、まあ、みんなでスポーツパブリックビューイングをやろうかなという形、まあ、その時に生まれたのが防災キャッチフレーズで、楽しく防災活動をやろうと掲げることになったわけです。
そうですよ、
うん、
楽しく防災活動をやろうですか、うん、でもなんか防災って真面目にせなあかんのちゃうかとか思いがちで、その防災活動を楽しくやってもいいって当時としては斬新すぎる感じがするんですけど。
そうなんですね、うん、斬新すぎて何が楽しく防災活動だっていうことでちょっとお叱りを受けたこともあります。でも今となっては防災活動は楽しくやることっていうのが、まあ、当たり前になったと。まあ、あとこの年は部長いろいろやりましたね。
そうですね、うん、ちょっと楽しくということではないですけど、うん、マンション全域にLANの設備を導入して専用サーバーを設置しました、うん、で、マンション運営情報および緊急情報伝達システムっていう別名グリーンネットっていうのを運営を開始しました、うん、まあ、これによって居住者間の情報伝達が短時間で行えるようになったんですね。
そうですね、まあ、その後2003年には防災会が、まあ、防災活動が認められましてですね、兵庫県の優良自主防災組織県知事表彰を受賞しました、うん、まあ、この年には画期的なシステムが部長出来上がりますよね。
はい、うん、あのテレビの空きチャンネルに、まあ、先ほどお話ししたニューメディアシステムっていうのが組み込まれて、うん、今までは1階のエントランスホールだけだったのが、各家庭のテレビで、まあ、パソコンがなくても情報確認ができるっていう、放送を24時間、行えるようになりました、
うん、
まあ、自主テレビ放送設備の完成ということで、うん、まあ、自宅にあるいろんな設備を利用して日常の中で行える生活防災のハードの事業ということ
ですね、
うん、はい、まあ、ちょっといいですかね、うん、まあ、この年の、ね、12月には、まあ、グリーンシティ町内会がね、グリーンシティ自治会へと名称変更しました、
うん、そうですね、
はい、
社長、その町内会と自治会って違うものなんですか、
うん、あのね、自治会町内会の名称について、まあ、呼び名は違うんですけれども、うん、団体の活動内容に違いがあるわけではないんですよね、
はい、
ただ過去はグリーンシティとしてはね、この後に控えた大きな事業のため、そして、まあ、新しい形の支援組織に変えようとして名称を変更したわけですね。
そうなんですよね、 で、まあ、この後2004年ですね、まあ、災害頭上訓練リグというのを、まあ、斬新な活動を取り入れて、まあ、部長がですねその時三重県の鈴鹿市から、まあ、手法を持ち帰ってくれましたよね。
はい、あの三重県鈴鹿市って本当太っ腹で、
太っ腹でしたね、
全く事前のアポなしに突然行って、うんうん、で、大きな地図とか DVD だとか、うん、いろいろといただいてきました、
うんうん、そうですよね、どこかのシートは違って、おいおい、まあ、あの私ら買いに行きましたからねね、長谷や
ん、マスターあんまり愚痴言ったら怒れます、
う
ん、
そうですか。
この年にあの地震発生から時間を追って判断して備える知識を身につけるっていう命のライセンス、
命のライセンスね、
はい、開発して全島
配布しました、うん、しましたね、
うん、命のライセンスは全国の自主防災組織だけでなく、うん、あの小中学校や企業にも防災マニュアルとして採用されてま す,、
うん、そうです。
まあ、この政策に静岡県広報記載命のパスポートが元になってるんですけども、決してパクってないですよね。
いや、パクったんです。
パクったんかいな
社長、パクったんですわ。
パクったんかいな。
それからね、2005年には携帯電話を使ったりとかいろんなことをやって、9月にはね NHK の難問解決ご近所の底力っていうのに、うん、お助けマンションとして部長とも一緒に行きましたね、はい。まあ、そこではチャンピオンマップが紹介されて、全国からマンション防災のパイオニアとしてこの頃から呼ばれるようになってしまいました。まあ、この年の12月管理組合法人化して、まあ、団地管理組合法人加古川グリーン市というものが誕生するわけですよね。まあ、これによって管理組合自治会防災会と別々の組織だったものが一つの組織に統一されて、まあ、情報伝達とか行政対応がスムーズになっていきました、
はい。
まあ、これは全国的にも珍しいマンション運営の先駆けなのですかね、うん、長谷さん。
2006年にまた各と玄関ドアの外に自衛消防力アップとしてね、
うん、
役割分担シール、うん、通報班、初期消火班、避難誘導班、まあ、玄関に貼るっていうことで防災意識向上にもなりますし、
そうですね、
はい、ちょっと気づくもんね、
うん、
はい。
でもそのマンションの玄関の外側に役割分担シール貼るって誰も反対しなかったんですか？
反対はなかったですね。反対がなかっただけではなくて、いろんな表彰を受けましたよね、
う
ん、
そうですね。まあ、この年は表彰も多かったですよね、うん。3月にはね、まあ、第10回防災まつり大賞総務大臣表彰の受賞、うん、そして4月にはね防災1号移動着工して7月に完成しました。グリーンシティの備蓄力が飛躍的にアップした年でもあったんですよね。
そうですね。
そして9月です。平成18年度防災功労者内閣総理大臣表彰受賞という大きな賞をいただいたんですね、うん。
まあ、この後面白いユニークな活動を部長やりましたよね、
はい。12月に炊き出しに、まあ、大阪名物のイカ焼き機っていうのを導入します。
そうですね、うん。まあ、非常にユニークな防災活動として、まあ、本当に全国から注目を受けましたよ、
はい。
うん、
でもそんなユニークな活動といいますか、大阪名物イカ焼きが防災になっていいんですか？もう面白すぎますよね
そう、
うん。
まあ、私としては大真面目な取り組みだったんです。
あ、そうなんですか
まあ、要はたくさんのお米を炊いて、
う
ん、
で、ね、
で、たくさんのイカ焼きを焼くんですけど、うん、お米が炊けた頃にはイカ焼きほとんどの人が食べ終わっているっていう状態がね、
うん、
非常に画期的だったっていうことですね、
は
い
は
い。
先にね、
マセヤン、
ああ俺ね、
うん、
加古川グリーンシティでは各種イベント炊き出し訓練と位置づけてやってるんで、そのイカ焼きもそうですよ、
うんうん。 そうですね。
それがあるから参加しとんねんけどね、
うん、まあ、次回はですね、まあ、我々の活動の舵を大きく切ることになった東日本大震災っていうものから、うん、まあ、防災の概念をぶっ潰せという形の言葉が生まれてきます、うん。まあ、これをちょっとお伝え次回したいと思いますので、
はい、
よろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
めっちゃ駆け足やん。
お前や